解体者の夜ヘルス。
ヒラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ドイチューです。
沢地帰りヤシナゴミ三浦あずささんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで今週も始まりました二次元再退社の夜ヘルツですけれども、はい、では早速今期のアニメ話から行ってみましょうか。
はい
はい、じゃあ今回はドイチューさんから行きましょう。
はい、ちょっと前の話なんですけれども、
はいはい、
怪病医、ラムネ、
あ、はいはい
はい、4話の話なんですけど、うん、まあ、今までいろいろと陰茎がちくわになったりとか、
うん、
目からマヨネーズとか出してましたけれども
はいはいはい
はい、4話は、爪が鷹の爪になる回でございます
もう食材
ただこれがこんなバカげたような導入の割に結構いい話だったっていうのが、うん、
はいはいはいはい、はい、
まあその、まあ、ある、まあ、学生の高春くんっていう、まあ、地味で結構目立たないような男の子が、うん、手がちょっと鷹の爪になってしまったっていうので、まあ、相談に来るんですけれども。
どういうことだよ。まあいいわ。まあいいわ。
そこはいいじゃないですか、もう。
うん。ああ、ネイルありそうだけどな。
本当綺麗な鷹の爪がもうなってるということで。
ね、
ねえ。で、まあ。まあじゃあこの爪切りを使うことができればその貝の爪を切ることができるよっていうので、渡されるんですけど、その紐が解けないんですね。その爪切りを出すことができないから、うんうん、でそれはもう自分をさらけ出すことができれば、うん、その爪切りに認められて、使えるようになるかもしれないよみたいな話で、うん、とりあえずまあ学校に行くんですけど、まあそんな高春くんの学校生活はもうなんかもう女子からも地味張るみたいな感じでいじられたりするような、うんうんうん、なんかもう目立たない。うん、で、まあ人気者の文吾くんっていう子と、
うん、
はなんかまあ、その子だけはなんかちゃんと普通に話しかけてはくれるんですけれども、もともと地味なやつなんですけど、
うん、
実は、そのテストも、職員室に呼び出されて、テストも、うん、ちょっとこのテストをお前って言ったら、実は誰よりも早くもう満点ぐらい取ってたのに、決してわざとなんか間違えて提出したみたいなこともあったりとか。うんうん、で、まあ、体育の授業も、ゆっくりめに走ってるつもりが意外といいタイムだったりとか。
うんうんうん、
それ要は、まあ、その、ノーアル鷹は爪を隠すのが、うん、まあ、テーマみたいな感じなんですけど。はいはい、で、まあ、メガネ取ったらイケメンとか、もう、なんやねん、それ、みたいな。
すべてが、すべてがひっくり返る。
もう。で、まあ、それは、実は、その、文吾くんは、まあ、気づいてて、もちろん、その、実は昔から仲良かったから、
うん、
で、なんでそんなことしてるんやって言ったら、まあ、昔、その、一緒に陸上部として競い合ってた文吾くんを、その、任してしまった時に、その、すごい悔し涙を流してるのを見てしまったりとか、で、もう、勉強もテストも絶対自分が上やったりとか、で、なんかもう恋話してて、あ、あの子のこと好きなんだ、つったら、翌日その子に告られるとか、いろいろ、むちゃむちゃなことがあったんで、
はい。
じゃあもうなんかもう彼を傷つけないために、もう自分はもうあらゆることを手を抜いて、もう彼に、その文吾くんに気持ちよくなってもらえるのが、それこそが友達だみたいな感じになってたら、
うん、
実はまあそんなこと当然、俺はライバルだと思ってたのに、っていうので、そっちの方が傷つけてたっていうことに気づいて、
うん、
で、もう、100メートルの勝負をしようみたいな。で、それで、なんか、もう決着をつけようみたいな感じで文吾に言われて、うん、で、まあ、意を決してもうメガネも取って、もう、
うん、
メガネ取ったぐらいでもう、女子が振り返るほどのイケメンなんですけど、
じゃあもう気づけよ、女子もっていう。メガネかけてても。
メガネだけで地味って呼んでたんや、あの女の子って。
そんなにオーラを絶にできるくらい。
ただのだけメガネなんですよね。
めちゃめちゃ重いリストバンドみたいな、ガサッと
そっちの方がラムネ先生が出したメガネちゃうんかいっていうぐらいの。で、まあ、実際、まあ、学校に行って、じゃあ、100メートル走勝負受けるから負けねえぞ、みたいな感じで、まあ、勝負するんですよ。で、まあ、勝負して、まあ、結局、やっぱブランクもあるんで、文吾くんが勝って、で、すげえ負けたの悔しいし、ムカつくけど、お前と走るのやっぱり楽しいわ、って高春くんも言って、で、俺もだよ、みたいな感じで、まあ、うまいこといくみたいな話なんですけど、 その走ってる時はさすがに半袖半ズボンなんで、
うん、
爪剥き出しなんですよ。それまではずっと、バカタ大学みたいに、袖長くしてやってたんですけど。
燃え袖、燃え袖、燃え袖。
たとえどうにかしなさい。
あれは燃え袖。
でも、剥き出しで走って、もう、あんな爪でこう走ってる、もう、往年のジョイナーみたいな。
そう、ね、そうだ。フローレンスジョイナー。
フローレンスジョイナ
ー。あの爪の長さで走ってね。
女子もそっちに驚けよっていうね。
それは文語も突っ込まへんねやっていうのがすごい面白かったりとかしたんですけど。うん、でもまあ、要はまあ、ええ話やったなとは思ったんですけど。
うん、
うんうん。なかなかね、1話完結で綺麗なものが見れたなって思って。
あれ、でもやっぱ、プロットっていうか、うまいよね、はい、話の構成とか、
うんうん。そうですね。
うん。なんか、ちゃんと意味を、さっき言ってた、ノーアル鷹は、爪を隠すで鷹の爪みたいな、はいはい、ちょっと意味持たせたりなんかもして。
うんうんうん、そうなんですよ。
だから、それまでの話が、ちょっと、なんか嫌なやつがいて、改心するみたいなのだったのが、本当に心から優しい二人の物語みたいな感じでした、ね。
うん。ね、すごい綺麗なお話で。で、なんか、さらっと伏線みたいなの貼ってたりとかするんですよね。普通に街を出るときに、お兄ちゃんなんていなければいいのに、みたいな感じの、なんか、兄弟喧嘩してる男の子たちがいて、うん、それ目を見て、まあ、ハッとするみたいな、なんか、いうのがあるんですけど、それが実は次の回に出てくるっていうね。子供たちが主人公で。
はい。
まあ、それはお母さんが餃子、耳が餃子になって
るんですけど。そんな導入なのに、あの話もめちゃくちゃ重かったからね。
そう、だから柔道家の話かなって一瞬思っちゃったね。
ね、俺もなんか
耳が潰れて。
そうそう、餃子になるみたいな。
はいはい。
そしたらまさか宮崎事件みたいな話やったから。
ねえ、あれは、いろいろ。いやー、すごいっすよ。
なんかね、ちょっとイントロに騙されるアニメです
。
面白いですね。
はい。
なるほど。はい、こんな感じです。
じゃあ、松崎さん行きましょうか。
はい。のんのん日和なんですけど、
はいはいはい。
何話で行こうかなってちょっと悩んでて。好きな話数がね、最近ね、2つあって、
うん。
5話か7話なんですけど、
うん。
これ結構原作でも僕割と上位に入るぐらい好きな話だったんですけど、
ほうほう。
どうしよっかな。
どっちも行け、どっちも行け。
もうそう、両方喋れ、もう。
いや、両方喋るとちょっと投げんだよな。
もうこのまま。
え、7話ってどんなやつだっけ？ 7 話俺まだ見てないかな。
7話は最新でしょ？俺もちょっと見てないかもな。
最新見てないな。
じゃあ見てる5話にします。多分。
はい、了解です。
はい、5話は僕が結構原作でも、まあさっきも言ったように好きな話で、夏休みの課題で、なんか自由研究みたいなのが。
ああ、はいはい
はい。はいはいはい。
なので、まあ何かその、工作みたいなのを、まあ作ろうとして、普通で、あれは、ホタルンが。
ホタルンが。うん。
あれ今すごいですね。なんかロボットみたいなのを作れるキットがあると。
うん。
やっぱね、夏休み工作用みたいなの今売ってたりする時代ですからね。
うん。
それで、おしゃべりロボっていうのと、
うん、
歩行ロボット工作キットっていうのがあって、
うん、
おしゃべりロボっていうのは、自分でパソコンかなんかで打ち込んだ言葉を、
うん、
私、誰々みたいなのをずっと喋ってくれるロボット。
はいはいはい。
で、歩行ロボットっていうのは、4本足で、なんかよくなんか、高校生のなんかロボコンみたいなやつ。
はいはいはい。
の一番多分ベースのやつ、4本足で歩くっていうのがあって、それを、駒ぐるみに入れまして。
穏やかじゃない。
もう、黒魔術みたいな話ですよ。
本当そう。
人体錬成。
で、作ってる部屋の中にも当然コマグルにいっぱいあるんですけど。
そうそうそう。
なんかね、見るたび増えてる気がしますよね、
そう、業者だよ、業者。
で、それで、なんか犬にまたがっ ってる駒ぐるみみたいなのを作ってたんで、うん、そのロボットに両方入れて、その、下の犬のところが歩きつつ、うん、その、喋ると、駒ぐるみが、
うん。上に乗ってる駒ぐるみがね。
うん。
で、まあ、試しに入れたんで、その、ワードはもう適当に入れたのか、
うん、
私、駒ぐる、みー。
みー。ね、
駒ぐる、みーってずっと言ってんすよね。
うん。
で、あーすごいすごい、こんなのできたって言って、しかも、壁に当たろうとすると、止まると。
うん。
止まって。なんかね、赤外心線のなんかセンサーみたいなのついてる、
うん。そう、なんかよくルンバとかで壁にぶつからないように、ね、
うん。
こ、
う
ん
う
ん、んな感じで、はいはい、で、別の方向に歩くっていう時も、うん、行き止まりーって方向転換するんですね。
あんなもんもう、ホラーだよ、あんな。裏世界ピクニックに出てくるやつ。
出てきそう、あんな。
ああいう、ああいう、ああいう喋り方急にしてくるみたいな。
で、これまあ作ったまではいいんですけど、
うん、
家の居間に、うん、置いてて、で、ピンポンってなんか回覧板回してきた人がいて、
うん、
そのことホタルンが、うん、ちょっと出ちゃうわけですね。
うん。うん、
そしたら、その今の、その庭に繋がる扉がちょっと開いてて、うん、
またなんで、その間、なんで開いてんだよ。
その間から、外に逃げ出しちゃう、メカコマぐるみが。
うん。
なのね。ベチがちょっと開けちゃうんだよね。
そうそうそう。ギリギリ外に出れないぐらいの感じだったんですけど、
うん、
犬がガラガラって開けちゃって。
うん、
で、ストンって落ちたけど、ちゃんと着地しちゃったんだよね。
う
ん、偶然着地しちゃったんだよね。
そうそうそう。そしたらもう、あの村を、あの駒ぐるみが大冒険しだし。
あの村を。
あの平和な村に。
惨劇が。
なんか途中でなんか川に落ちちゃったりして、
うん、
川に落ちるんだけど、そこをなんか高かなん、トンビみたいなのが、ふわって掴んで、空中に浮かんで、それを落として木の、うん枝に引っかかって落ちるんだけど、
うん、
むくって立ち上がって、こまぐる、みーって言いながら、また森の
顔。もう、子猫物語だよ、子猫物語。カメラの目線は。
ちょっとしたホラーですもんね、あれね。
うん、あれ怖いよ。
うん、
だって、何度も立ち上がってくるんだもん、蘇って。
そうそうそう。
倒しても倒しても。
倒しても倒しても。
そう、やっぱり重心があるから、ちょっと重心が後ろに寄っちゃったりとかもして、動けなくなっちゃうんですけど、こまぐる、みーで起き上がるんですよ。その性能あったって思うんですけど。っていう話があって、その後の話で、
うん、
前ね、前の話数でできた、あかねっていう女の子が出てきて、
このみちゃんの後輩の、
そうですね。うん、が、遊ぼうとしてたけど、日付間違えて来ちゃったっていうので、
うん、
そしたら、レンチョンに見つかって、レンチョンとなんか森の中でなんかいろいろ遊ぶみたいな話だったんですけど、
うん
う
ん、
その中で、その、好みに見つかりそうになると。
うん、
で、好みに見つかると、日付間違えてきちゃって恥ずかしいっていうので隠れるんですね。
うんうん、もう乙女。うん。
うん、
で、レンションとかも必死にごまかそうとするんですけど。
うん。
うん、
そしたら、急に、さっきまで、村の中をカップしてた、メカのコラム、コマぐるみが出てきて。
二つの物語が交錯した。
で、ギャーってなって見つかるみたいな話が、
うんうん、
がありましたと。
うん、
で、さらに、のんのん日和って、だいたい3話構成あるじゃないですか。
はい、
そうですね。
そう、3話目で、その、このみと、ホタルンと、あと一人だ、うん、誰だったかな。
コマちゃん。コマちゃんじゃなかった。
コマちゃんか。
うん、本当
に最初の、その、なんか、ロボット作るときに、なんか、明日だったら遊べますみたいな、コマちゃんと約束してたんだよね、
う
ん
う
ん、ホタルン。
あ、そうそうそう。
あ、そうだそうだ。
その翌日みたいな感じなのか、
うん。
で、部屋の中でいたら、その、うん、昨日、そういえば、ちょっと、何かを見たと。で、見たのは、
の
見たのは何かおぼろげだから姿はちゃんと見えなかったけど、
うん、
どうやらコマちゃんに似てる姿をしていると。
うん、
で、最終的に、その、うん、おぼろげだったけど、うん、オオサンショウウオに乗ってる幽霊なんじゃないか。
まあ、おぼろげだからね。おぼろげだりとしか覚えてない。
やっぱすぐ気を失ってしまったからね。びっくりして。うんうん、
そしたら、最終的にそのコマちゃんに何かついてるかもしれないっていうので、あの、うん、森次郎をもらうっていう、謎の着地点。
うん、いや、あのホタルンのテンションがすごい面白かったんですよね。
そう、あの笑顔固まったままずっと、
うん、そうそう。その話聞きたいです、聞きたいですって言ってたのに。
あって気づいた瞬間。あってで、コマちゃんにはやっぱバレたくないからね、多分。うん。
だからちょっと。
そんな最高なことをしてることは。
過去の黒歴史がバレそうになる子みたいな感じがちょっとしましたね。なんとか隠そうとするんだけど。
なんかね、なんか変な心理戦みたいなになってましたよね。
なんか、ほのぼのした勝手狂いみたいな感じでしたね。
ブラフを立てて、かばし合うみたいな。
急にカブトムシの話しませんかって言い出したから
ね。やっぱ、ホタルね、年相応に下手なのよ。
うん、
下手。
年相応に。
それは犬ですって言っちゃったり。
そうか、一応犬のつもりで作ってるから。
うん。うん。面白かったな、ね、あの回。
でもこの AB パートと C パートって原作では結構離れてるんですよ、話数的には。確か。で、うん、で、久々に、あ、そういえばそんな話もあったなぐらいで C パートの話が出てきてるんで、
ね、
それは多分一つの話にまとめてる感じもしましたね。
いや、すごいですよ。もういろんな物語が、パルプフィクションですよ。同じ話だったんだ、見たくなるっていう。
で、ちなみにね、この D アニメストアさんの、その、ノンノンビオリノンストップの第5話のサムネみたいなのは、その、うんメカコマぐるみのドアップですから。めちゃめちゃ怖いんですよ。武器。まあ、可愛いんですけど、怖いんですよね。うん、
あ、ほんとだ。目がね、今見えた見えた。うん。
めちゃめちゃ怖いんでね。可愛いながらも。
いやいやいや。
あ、なるほどね。ね。いいですよね、やっぱ。
でちょっとしたチャイルドプレイだもんね、あれ。
そうね。
あの迫り方は、
うん。
なるほど。了解です。じゃあ、私、行っちゃって大丈夫ですか？
はい、お願いします。
はい。じゃあ、まあ、今週の獣事変で可愛かったのから入りたいんですけれども。
はい。
四季が犬神さんにですね、もうずっと、教えなくていいって言ったら、俺の両親のことを教えてくれって言い出すわけですよ。
うん、
で、どういう心境の変化だって言ったら、まあ、式的には、まあ、きつい現実があると思ってずっと逃げてたと。
うん、
でももう平気だと、うん。俺にはこの場所があるし。
うん、
そして、友達もいるから。その後に、これあいつらには絶対言うなよ。めっちゃ可愛い。あの子めっちゃ可愛い。いい子。
いい子だな、うん、あいつらって言ってんのがいいな。
そうそうそう、ね。
うん。
そう。いやそんな感じでですね。まあまあまあ、これはまあ、いつものあれなんですけども。いつものあれなんです
けど。なんでのろけのテンションで話せるんですか。
違う。
本当だ。なんでだ。もう俺の感情のなんかありどころがおかしくなってんだけどさあ、そんな私が今回話すのはですね、はい、はい、堀宮。
ああ、はい。
はい。こちら7話 A パート。
おう。はい、
吉川。
出たな。
石川くんのこと好きだったんだっていう。
はい。
まあ、もしかしたらある出来事で好きだったってことに自覚したのかもしれないですけれども、
うん、
まあ、その、なんですかね、吉川の気持ちというか、それを考えると、やっぱちょっと切ないなっていうのがちょっとあるわけですよ。
ね。うん。
例えば、じゃあ、仮にね、もともと好きだったと、まあしましょうよ。まあ気づいた。まあ多分もともと好きだったんでしょうよ。自覚したのあれはあるかもしれないけれども。
ね、うん。
でも、うん、石川くんがまず堀さんのこと好きっていうことはまず知ってたわけじゃないですか。
そう。
で、石川くんが堀さんに振られたけど、まだ引きずってるってのを知ってるわけじゃないですか。
うん。
で、ちょっと、なんだろう、気遣いというか、おふざけな感じで、元気づけようともしたりもしてるわけじゃないですか。
うん。
そこへ、石川くんを好きな河野さんが現れたじゃないですか。
うん。
で、また河野さんは控えめなんだけれども、ちゃんと自分から行動を起こすわけじゃないですか。いろいろ好きだって気づいた時から勇気を出して、ね。それを見ていて心が痛くなる自分っていう吉川がもう、切なくて。
うん。
おー。
で、結構ああいう明るい、まあ、パッと見、ちょっとアッパー系じゃないですか。ノリとしては、
うん
うん、元気っ子で、うん、でもちょっとガサツじゃなくてこうそういうまあさっき言った気遣いとか遠慮とか繊細な子でもあるわけですよ。
うんうんうん、
で、これ堀さん曰くあの子は本当に手放したくないものは絶対口に出さない。
うん、
で好きとか欲しいとか言わないみたいな分析もしてるんですね堀さんは、
うんうん。
だから結構自分の好きなものを同じくらい好きな人につい譲ってしまう性格なわけなんですよ。なんか本屋とかでも、なんか、うん、あ、これ買おう、ようやく見つけたって本を、一冊だけ残ってた本を、他の全然知らない子が同時に取ろうとしたら、うん、まあどうぞって譲っちゃうような。
うんうん、
ああ。だから鷹の爪の袖してんのか、こいつ。
いや違うって。
あれ鷹の爪入れんの吉川。
違うって。
繋げるんじゃないよ。繋げるんじゃないよ。で、結構、河野さんに対する、その河野さんが自分にできないことができてるっていう、ちょっと羨望というか、羨ましさみたいなこともあって、
うん、
で、俺でもちょっと好きなのは、河野さんにクッキーもらうじゃない。はい、石川くんと一緒になんかゴミ運んでた時に、なんかぶつかっちゃって、なんかゴミ箱の中に入ってたジュースかなんかかかっちゃって、で、石川がなんか自分のジャージ、貸そうとして教室戻るんだけど、その時に、吉川もなんか、ごめんね、つってハンカチとかで、なんか、濡れた太ももとか拭いてたから、そのお礼ってことで、河野さんも、石川くんにもクッキーをあげたりしたんだけど、うん、吉川にもくれるのよ、クッキーを。
うん、
で、そこに、俺、なんかね、一瞬闇がよぎる吉川っていうのも、うん、ちょっと人間味あって好きな感じなんだよね。
うん、
で、一瞬こう、ゴミ箱の横通って、ほんと一瞬だけ多分捨てようかってよぎるわけですよ。でも結局食べて、あ、美味しい、こんな美味しいのもらったんじゃ、そりゃ、石川も嬉しいよね、みたいなことを言いつつ、で、
うん、
私なんか醜いな、みたいな、自分の闇に落ち込むみたいな。
うん、
でも、やっぱその吉川がやっぱね、なんていうのかな、やっぱ俺が最初に感じたあれは間違いじゃなかったなっていう。
あれ？
うん。いや、ホリビアに関して、のキャラで、
そうですね。
やっぱ、うん。この子がいいっていう。
うんうんうん。
でも、なんかね、河野さんにも頑張ってほしいし、吉川にも頑張ってほしいっていう、なんかね、見てるものの、こう、なんかね、どっちも応援したくなる。うん、ホリビアいいですね、あれは。
これね、ほんと吉川、うん、その堀さんが言うその吉川の性質のところで、ああ、だから吉川ってこういう子だったんだっていうのが分かるんですよね、ちょっとね。うんうんうん、
それまでやっぱりあんま見せなかった感じなの、原作で、はい、あそこまで。
そうですね。
だ
からその堀さんが言ってた、その気づいてほしくないことほど笑顔で隠すし、
あ、
本当に手放したくないものほど、ユキは絶対口には出さないと、
うん。
好きだとか欲しいとかも言わない。だから、ユキの好きなものは、ユキから離れていっちゃうんだって言って、ね、
ああ。
でもね、そう、だから別にその暗い性格とかじゃなくて、それでもあのままなんですよね、ずっと。
うんうんうん、
確かにそこもなんかすごくなんかリアルだなっていう感じがすごいします、ユキに関しては。
だから今回のを見て、ちょっとまた吉川のことが愛おしくなりましたね、私は。
うん。
うん、
この話数がちょっといろいろあった話数ですから。
そうだね。
うん、
だ
から B パートもね、すごい、うわ、ここでみたいな感じの展開だったんで。
はいはい。それは、あれですよね。堀さんと宮村くんの。
宮村の話
ですよね。
なのでね、ちょっとここはちょっと熱い回でしたね。
うん、であの最後にさ、あの弟の堀さんの弟の颯太くんがさ、
はい、
あの普通になんかあの3人の絵を描いて宮村に見せて、うん、これあのお兄ちゃんとお姉ちゃんと僕だよって見せるんだけど、急にちょっと落ち込んで、あのお姉ちゃんは僕のお姉ちゃんだよみたいなことを言うんだよね。
そうです。
ちょっとこう自分のお姉ちゃんが離れて行っちゃってるような感じになってちょっと寂しくなって、でもそこでまた宮村がね、宮村がお姉ちゃんは取らないから、うん、京子はくれないかな、
うん、
これいいシーンですよね。で颯太くんもいいよっていう、
そう、あそこ原作だとね割と直接的なんですけどね、あそこだけちょっと変えてると思います、アニメ版で。あ、
そうなんだ。
多分変えてますね、ちょっとマイルドにしてるというか、感じがします。
ああ、そうなんだ、ね。これはちょっとますます原作もちょっと読まなきゃいけなくなってきた。
いや、本当ですね。
うん、
そう、僕もなんか、堀宮はね、うん、結構ちょっと溜めて一気に見たいなと思ってたんで。うん、
ちょっとね、今、あの、獣事変の原作買い始めたんで、ね、もうちょっと待っててください。必ず買いますから。はい。はい。まあ、そんな感じで。
あとね、はい、途中からね、あの、うん、多分僕だけなのかな、あの、ミキラさんの音声がめちゃめちゃザラザラになってたんですけど。
あ、本当なんかね、俺今日回線状況がちょっと悪いかもしれない。
映像も止まってたりします。
うん、なんか、スマホで見るとね、動いてるから、全く聞こえてない感じではない。
まあ、そうですね。ちょっと、
はい、本当
ザラついてんなっていうぐらいです。
はい。
なるほど。
なので、はい、これが録音されてるやつがちょっとどう聞こえてるのかはちょっとわからないんで、
はいはい、はい。ちょっとですね。まあ、ここで A パート一旦終わりますんでですね。
はい。
ちょっと確認しつつ B パートに入りたいと思いますので。
そうですね。
よろしくお願いいたします。
はい。
はい。ということでですね、B パートは、ちょっと生配信でもやった、くじ引き企画。これをまたですね、ちょっとやってみたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。
はい、くじ引き企画。二次祭式マッチングアプリよいしょ
アプリ
はい。ということでですね、こちらの前回の、はい、生配信のボリューム6でですね、やった口引き企画。はい、まあ、男女のキャラの、まあ、関係性の組み合わせのパターンを、くじを引いて、で、女性キャラと男性キャラのくじを引いて、はい、あれこれ妄想するっていう企画をやってみたんですけれども、はい、結構、くじがですね、今回いろいろ、皆さんから
いっぱい送っていただいて、はい。
はい。かなりですね、余りましたのでですね、はい、そちらの方も、ちょっとまたやってみようという形でございます。
はい。
はい。じゃあ、まあ、とりあえずやってみましょうか。
はい。
はい。
はい。じゃあですね、これ今回私全部ちょっとくじ引かせていただきますけれども、このように、はい、用意しております。
リモートなんで、ね、
まずは、
はい。
はい、関係性のくじまず引きました。はい、こちらは、いきなりですけれども、
はい。
セフレっていうのが出てきましたね。
すげえな。
ああ。
トップバッターから。
すごいな。
トップバッターから、セフレ。
入れてきたの。
じゃあ、
はい。
男と女引きますね。
はい。
はい。じゃあですね。ちょっと待ってね。いいのか、これ。まず。
はい。
まず、女性から、
はい。
こちら、放課後堤防西の大野先輩っていう。
ああ、
ちょっと、
なるほどな、ちょっと、わかるな。
ね、感じは、しますよね。
あ
っていい、いいのか、こんな。
相手によるけど。
相手によるよ、そうそうそうそう。
だから、ちょっと、本妻ではない感じでもてあそばれそうな。
そうそうそうそう。そういうのはね、すげえわかる。
うん。
うん。
で、これの男役なんですけれども。
はい。
こちら。君の名はの滝くんなんですが、中身は三葉っ って。
やっぱりか、そういう、そういう変化球好きだよな。
そう、最初でも、これもうすべてが、すべてがさ、
シェフレで。中三葉ならちょっとありか。
ねえ、だから、ユリでもあるわけですよ。
うんうんうんうん。
だから結構不安に、三葉が不安になってる中で優しくしてくれる先輩みたいな感じなんですかね。
大野先輩がリードする感じですか。
うん。ああ、でもそっか、セフレ、セフレだもんな。
口上酒とか飲まされるんでしょ大野先輩。
もう。もう、ドイツ言ってば。
ああ、だから、二、人は、君の名の二人は、
うん、
もう、たまに入れ替わってやってて、
うん、
地域が欲しくて。
うん、
元の空手でもやるし、入れ替わった空手でもやるんだけど、
うん、
それだけじゃもう刺激が飽き足らなくて、
うん、
入れ替わった上で、大野先輩を呼んで、
うん、
見られながら、
うん、
自分の体に見られながら、
うん、
セックスするっていうプレイをやってるっていう。
なるほどね。
もう、すごいな、松崎はやっぱり。
うん、
スワッピングじゃないですけど、なんかそういう、
うん。なるほどね、確かにね。
え、滝くんと三葉ももうしてんの？
もともとしてます。こうもうできてます。
もともと。
できてんだね、うんうん。
できてます。
で、で、もうちょっと新しいプレイ行こうぜって時に、うん、たまたま堤防で見かけた大きめの女に声をかけたら、うん、乗ってきたっていう。
そうそうそうおじさんだと思って声かけたら。なるほど。さあ、
なるほどね、
初っ端から、初っ端からなかなかのが、いいですね、はい、出てきたと思うんですけれども。いきなり怒られそうなんて出てきましたよね。じゃあ、まず関係性。
はい。
はい。
これもすごいですよ。抜け人と追って。
なるほどね。
ね。忍びの里を抜けて、
うん、
その里の掟だっつって追っかけてくる。まあこれどっちがどっちかは、
ちょっと引いてから
ですよね。
どっちでもいけますね。
うん、
はい。じゃあ、こっちはまずですね。ああ、なるほど。
抜け人。
ああ、結構、
まあ。抜け人と追っては割とね、ロマンスあるからな。
うん、あるか。
昔好きだったとかだろうしな、きっとな。
うん、まずですね、はい、男性の方。
はい。
鬼太郎が出てきましたね。ゲゲゲの鬼太郎の。
ああ、うん。なるほどね。
これなかなか。で、こっち、うん、女性の方が、ハッピーシュガーライフの佐藤。
佐藤
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 佐藤は追うだろ
う。ねえ、追うだよね。だから、鬼太郎が里から塩ちゃんを、塩ちゃんと一緒に。
で、逃げ出したんじゃないですか、
う
ん、
そっか。そういうことだ。しおちゃんを助け出したんだ。
言ってみれば監禁されてるわけでしょ、う
ん、そうですよ。
そうですよ。
それを助けて抜けたら、うん、やっぱこれ追ってきますよね。
それ追ってきますよ、そら。
うん。で、ちょっと俺、佐藤の方が鬼太郎より強い感じすんだよな、なんか。
いや、絶対そうですよ。うん、
髪の毛張りが効かない父さん、
うん、だって、妖怪の仕業じゃないもん、だって。
そうですよ。躊躇なく人殺すもん。
人の仕業だもんな、
うん。そっか。いや、これは、なかなかの、
うん。
いや、全然、ラブロマンスになんなかったな。
ないな、
なんないですね。
っていうか、佐藤、やっぱ、佐藤ってすげえな。
これは、
誰とも恋に落ちないな。
ね、アベンジャーズ候補でもあるよね。
ですね、
うん。うん。なるほど。ちょっとこれは。でもやっぱり塩ちゃんは絡みますよね。
どうしても。ですね。やっぱり、うん、セットになっちゃいますね。
さあ、じゃあまた関係性を引きましょう。
はい。
このタッパの中から。
全然。 タッパーって言わなくていいんですよ。
そうですよ。
ボックスって言っていいですよ。
ごめんなさい。見えてないですから、ね。
タッパーとゴミ箱2つって言わなくていいですか。
言わなくて。ボックスが3つあるでいいんです。
あ、割りかしまともなのが来ました。
うん、はい。
教師と問題児。
ああ、いいですね。
なるほど。いいですね。
生徒ではなく、普通の生徒ではなく、は
い、問題児ね。
問題児。じゃあ。
問題児もいろんなパターンありますしね。
うん。
ね、シンプルにバカっていうパターンもあるし。
バカっていうね。
不良のパターン。
うん。
はい、
だこれもまあ、男女リバは効きますよね、
う
ん。
そうですね。
あ、なるほど。なるほど。うん、
まあ、シンプルに不良でもいい。
ああ、ですね。まず女性は、はい、一人ぼっち。一人ぼっちの丸々生活。
ああ、問題児。
うん。
はい。
これは心配になるよ、先生。うん。
鬼滅の刃の善逸。
あ、問題児。
うん。
どっちも問題児だな。
これどっちも問題児ね。でも俺、この組み合わせだ
ったら。ぼっちの方が先生の方が俺いいな。
そう、俺そっちの方がなんか、うん、あたふたさせられる、うん。で、問題児ってこっち、前日の方はもうスケベってことでしょ？
そうですね。
女の子に対して。
うん。
だからもう。
先生って来るしな。
そうそうそう。割と、ぼっち先生好き好きオーラ出されて。
うん。
もうただでさえ人見知りでね、うん、教師やって大変なのに。
なんで困るの？教師なのに。つって。
ちょっとエロいな、それ。そのグイグイの感じ。
グイグイ来ますよ、全員。
グイグイ来られて、ぼっち、おえって入っちゃって。みんなの前で。
それいいな。それでも全員はそんなんちゃんと解放すると思うし。
おうお
う、うん、他が引いてても。
この組み合わせなんかちょっとニヤニヤできそうな感じしますね。
できますね。いいですね。どっちも好きだし、俺。
ね、先生、ぼっちが、ね、問題児、全員に振り回される。でも不良とかじゃなく、うんうん、割と好き好きオーラ出されて、
うん、っていう問題児ですよね。
うん、そうそう、
うん。
ぼっちがなぜ教師になったかっていうのはあるけどね。あんな、
でもやっぱあの学園生活が楽しくて、
あ、
みたいな感じじゃないですか。
そっか、成長したのね。
自分もあんな風にクラスを作りたい、あんな楽しかったクラスがあったからって言ったら、金髪のやつが寝てて暴れてたから、起こしたら好きって言われて、うん、ゲロ吐いちゃう。
最後、ゲロ吐いちゃう。いや、これちょっと組み合わせいいですね。
いいですね。
うん、微笑ましいというか。
うん、
じゃあ行きますか。まず関係性。スナックのママと客。
ああ、はぐれ刑事。
もうスナックといえば、スナックといえばはぐれ刑事。
はぐれ刑事のラストでしょ。
そうね。純情派だ。
さあ、じゃあこれ、まあだからママが女性ですよね、これは。
まあそうですね。うん。
うん、ほう。ちょっと面白いな。まず女性から行きましょう。
ママ、はい。
はい。ゆるキャンのグビネー出ました。トバミナ。
わあ、いい、
うん。
ね。いいでしょ。これちょっと、うん、いい、まあ、ママでも違和感はないですよね。お酒。
ない、
ない
、ない、ない。
うん。
これ、お客もパンチ効いてますよ。
うん。
グループラバキ、花山薫。
うわあ、スナック行くな
絵になる。絵になるよね。
うん。
うん。あ、でも結構、なんか、この組み合わせ僕嫌いじゃないですね。
そうですね。
うん。
だからもう、花山が、カオルが入れた卓へボトルは全部グビネが飲むし、そこに対して花山も多分、
言
わってるわけでもなく何にも言わないっていう。
うんうん、だから、なんかさ、最初花山カオルが来た時はさ、やっぱそれなりにグビネもちょっと怖いお客さんかもと思うんだけど、
うんうん、
割と飲んじゃったらグビネの方がもう、
うんうん、
もう花山さん手ばーみたいな。
うん
どうしたのその傷とか。
うんうんうんうん、
ぐいぐい言って。ちょっと花山も。
悪劇、ええー、とか。
花山もなんかバカ負けして、なんかちょっと苦笑いしちゃうような、
うん
うん。でもその雰囲気嫌いじゃなくて、結構常連になるみたいな感じですかね。
そういう場合似合うしな。
ね。
バキの。
ただ他の客入りづらいですよ。うん
入りづらい。
カウンターいたら、あーって感じでありますよ、
だもう本当に裏のバーじゃないですか。
そうですね。本当に。
闇の住人が集まるみたいな。
でも、花山薫客一人でも金払い良さそうだから、なんか、
経営は、ね、やっていけそうですけど。
いけそうな、
ね。相当高いボトルとか余裕で入れるし。
教え子たちも来ちゃうのかな。まあ、お酒飲めるってなって。
はい。
で、なでしこは、花山さんに全然臆さない感じもちょっとあるね。
どうだろうな
ぁ。シマリン
は心の中で、千秋は固まるだろ
うし。千秋は固まる。シマリンはずっと心の中で突っ込み入れて。犬子が意外と平気だったりするのかな
が平気だと思います。
なでしこよりも、ね。花山さんにも嘘つける。
嘘やでちょっと見たいな、これ。
見たいな。
うん。
花ケア。
なるほどね。さあ、じゃあ次行ってみましょうか。
はい。
さあ、じゃあ関係性から、まず、あ、ちょっと2枚引いちゃったな。よし。これも、マタギとケモ耳娘。
何それ、
はいはい、もう本当だよ。
どういうこと
本当だよ、もう。
あ、ちょっとわからんでもないけど。
さあ、じゃあ引きますね。
またぎ。
ほう。ほう。あ、
これで。またぎの男の方。
そう思うでしょ、
うん、
うん。ちょっと逆かもしんない。まず、はい、男が、
はい、
原始圏二代目の鳩くん。
はあ。
うん。
鳩、
うん。で、女性が、日暮らしのレナ。
逆だ。
そう、逆だ。
なた、狩る側と狩られる側だもん。
狩られる側って言うな。
で、まさに、かわいいよーでしょ。
そうですね。
お持ち帰り。
お持ち帰り。
で、
またぎの、またぎのお持ち帰り。
なた持ってきますよ。
ねえ。そうですよ。だからお持ち帰りして、さあお着替えっつって脱がしたらついてるから、じゃあなただよな。
でもそれはそれでまた、それはそれでまた可愛いようになるんじゃない、うん、
なるほど。
うん。
やめてよ、なたで切るとかさ。
ちょっとドイツ、ドイツ。レナ、レナ全部そんな子じゃないから。全編そんな子じゃないから。発症しなきゃ大丈夫だから。
ってい
うか、発
症じゃあ、これは、じゃあ、もっと平和に。
切らないよ。
うん。もっと平和に、こう、かわいい、だからもう、ケモミューのコスプレしてるハトくんがいて、うん、あ、かわいいっつってお持ち帰りして、うん、ズボンバッて脱がしたらついてて、うん、嘘だで終わり。
終わりそこで。
ちゃんと4コマ見たくしやがったな、こいつ。綺麗な4コマ。
不穏だな
それだ。嘘だ。
嘘だ。嘘だ、カットアウトで。
不穏だな、怖いな。
でも、ハッピーエンドっぽい。
うん、
その嘘だわ。その嘘だわ。
またぎ要素あんまなかったけどな。
そうだな。
なただけ、なただけだよ。
だまたに木が生えてましたっていう感じで、その、やかましい娘に。
だから、ちょん切っちゃう流れだから、それは。
ちょん切らないで、接ぎ木してください。あ、これまたストレートっちゃストレートですけど、おねしょた。
は
い、
お
いいですね。
だからもう、どのキャラが出ても、
うん、
まあ、年齢ちょっといじくって、
そうです
ね、お姉さんと。はい、ショタにするって感じですわな。
はい、ショタにしましょう。はい。
うん、さあ、おねショタ誰だ？
ショタでハトくんよかったな。
確かに。ね、いいね。
あれちょっと待って、これ。あ、そっか。ね、まず、
はい。
ショタから行こうか。
はい。
団町の、あの、町尾さん。
あ、団町、あ、ダンベル、
ダンベル。
あ、ごめん、ダンベルだ。
はい、はい、同
じじゃないや。
ベル君にしたい感。
ベル君ね、
ダンに引っ張られて。
ベル君って言いたかっただけじゃないですか、ね。
ダンマチのベル君に引っ張られましたね。はい。ダンマチの、
大丈夫。ダンベルの、
ダンベルの、マチオさん。
はい、で、はいはい、
まあまあまあ、見た目はいいですから。
うん。
女性として、あの、ナナチ。まあ、ちょっと性別が鮮明なとこはあるかもしれないですけど。
そうですね。
これでもすごくギャップあるんじゃないですか。
あ、でもナナチが大人になったらっていうやつか。
そりゃ、ね。
本当、でもちっちゃい頃なのかな、マチオさんが。
まだ、
まだその、あんなに鍛える前だったら多分相当可愛いと思う。まあ
確かに顔立ち可愛いからね。
はい。
うん。めちゃめちゃイケメンですし。
で、ナナチが、その地下に連れてって、
うん。
それで急に、あの、ミーティーみたいに筋肉がボコボコみたいになっちゃった。
アビスの負荷で。
はい。
アビスの、あの筋肉はアビスの負荷で、
あの、で、偶然できた。
確かに、マチョウさんの筋肉はもうクリーチャーの息の筋肉だから
ね。そうなんです。
あれは、あれアビスの呪いだったんだ。
でも、ナナチが大人ってエロいんだよな、絶対。
ね、ちょっと、それはある。それはあるな。でもこれ、
ちっちゃくても可愛いし。
ナナチの大人バージョン、色っぽい説と、うん、マチョウさんの初太の頃可愛い説がうまく合致して。
うんうん。
だ師匠なんですかね。
ああ、
ナナチが。
はいはいはいはい。
うんうん、いいな。
マチョウさんなんか、あの人はアビスの呪いとか全然関係なく。
打ち消す。
なんか負荷がかかっても全然地上に上がってこれそうな。
そっか。これはいい、いい筋肉の筋トレになるなって。
そうそうそうそうそうそう。
みんなチートが吐いてんのに。
あ、これ結構いいですね。並びとしては。
そうですね。
ねえ。じゃあ、お時間的にもう一個くらいいけっかな。
いきますか。
はいはい。ラスト行きましょう。はい。あら、これもなかなかですよ。
はい。
ギャルとオタク。
ああ。好きなやつだ、みんな、
はい。うん、みんなが大好きなやつだね。
幻想。この組み合わせ。
幻想だっていう噂ありますけど。
うん、嘘、絶対付き合えるんじゃないの？ギャルとオタクって。
噂ですけどね。
うん。
噂なんでね、まだちょっとわかんないですけど。
うん。
ギャルってオタクに優しいんですって。
ね。
聞きますけど、それ、嘘かもしれない説あるんですって。
マジかよ。どうせ水曜日でしょ、それ。そんな説とないけど。無理やり。
本当は優しいのにね。
うん。
これね、まず男から行きましょうか。
はい。
上野さんは不器用の。田中。
なんか、ああ、まあまあまあまあまあ。
オタク！
オタク。感じじゃないけど、でもまあ、
うん、
そんなにまあ、ギャルとしてのイメージがあんまないっていうのは、ね、にとってはいいかもしれない。
僕ね、この人がギャルってちょっと見たいなっていうのは、あの、だがしかしのはじめさん。
は
い、
お
ー。
なんとかじゃないっすかーって、ちょっと、口調的には、ギャル変換してもいいかな
と。そうですね。うん、うん。口調はいいな。確かに。
ねえ。で、サイコパス。
サイコパス。
あのサイコパス。パス
伊佐坂年が上だなぁ。はじめさんが。
そうだな。
でも結構、ギャルとオタクパターンって、やっぱり、うん、ギャル、オタクがギャルに振り回されつつみたいのって、ちょっと浮かぶじゃない。ぐ、うんうん、なんか、引っ張られる感じ。
はい。はいはいはい、
で、いろいろこう、なんか恋愛に目覚めていくじゃないけど、これ逆パターンの感じないかな。
あ、
引っ張られるっていうか、はじめさんの方がギャルなんだけど、はいはい、もう田中っていう、まあ、あーだから、
まあでもまあ確かに。空
回りするというか、
うん。
うん。
かまってくれっすよ、みたいなね。
うん。
の方がいいな。
田中は田中で、何なんですか、それ。
うん。
やめてください、みたいなこと言われちゃったりして。
うん、
ちゃんとね。
そうそうそう。
うわ、なんかからかおうとしてもね。
原宿行くんですかみたいな感じで、なんか言いそう、なんか。
これ、
うん。はい。
わかんないですけど、オタクとギャル王にしてみるってどうですか？
なるほど。
田中をギャル王にして、
ギャル王？
ギャル王にして、もう、肌も、もう日焼けサロンでもうめちゃめちゃ黒くさせて田中を。
はじめさんはね、オタクでも全然変換できますからね。
そう、オタク要素あるじゃないですか。
もともと漫画描いてたりとかね。
だから、ギャル王に、その、いろんなとこに振り回されて、最終的に、駄菓子屋の前に行き倒れるはじめさんっていう。
結局は駄菓子屋に。
田中がギャル王か。上野さんが泣いちゃうよ。
でもね、俺、多分あの感じのままだと思う。金髪、まあ、
見た目だけで。
茶髪系の金髪なんだけど、顔もちょっとうん、日焼けしてんだけど、
うん、
あのまんま、なんか。
あのまんま。
うん、やめてくださいよ。それ何なんですか部長。
部活には来る。
何なんですか、そうそうそう。何なんですか終わりさん。
あ、で、もし行き過ぎたら上野さんが元に戻す薬作ってくれるから。
確かにね。うん、
もしくは薬でそうなったかもしれないけどね。
なるほどね。
発明で。どんなやつでもギャル、そうそう、ギャル化するものを発明したぞ、つって。
ギャル王にすれば私に軽く告白してくれるだろう。
なるほど。そういうの思想。バカ発明。
で、金髪、ガングロ、うん、なんかこう、ピアスとかするんだけど、うん、もう部長やめてくださいよ、こういうの。何なんですか
何も変わらないっつって。
はじめさんどっか行っちゃったよ。いやいや、でも結構面白かったんじゃないでしょうか。
うん。いいですね。
はい。ということでですね。まあ今後もね、はい、また生配信。まあ、予定ではまた、ね、偶数月にやれればいいな、みたいな話はしてますのでですね。はい。はい、ぜひぜひ、こういう感じで、まあ、くじ引き余ったらね、ヘルツの方でもやりたいと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、
お願いします。
B パートは、二次彩色マッチングアプリをお届けしました。はい、エンディングです。
はい。
ということでですね、じゃあ、ツイッター読んでいきますね。
はい。
はい、これは二次彩案件。ということで、これ何かというとですね、うん、引用リツイートでこれつぶやいてくれてたんですけれども、はい、宇崎ちゃんの作者の竹さんがですね、はいはい、ツイッターで、うん、月さんの制服姿を、
はい、
書いたのを、はい、まあ、引用リツイートしてくれたんですけども、いや、これ良かったですよね。
うん。
うん。なんか、娘の、だって娘だって今大学生ですからね。
そうですね。
うん。うん、娘のなんか、服なのか、それとも自分の服なのか。
うん。竹さんはね、よくそういうことしちゃう、竹さんは。
うん。
そういう
ありがたいですよ。うん。多分俺もいいねしてたと思うもん、あれ。はい。で、酒飲みキャラの感想来てますね。
はいはい。
お酒飲みキャラといえば、1、にゃんこ先生、夏目友人帳。
あ、
2、グビネー、ゆるキャン、鳥羽南。で、ね、3が、アブさん、影浦康武。
アブさん、そんな名前なの？
そう、影浦康武。
へ
ぇー。あと、
確かに、明美さんも捨てがたいと書いてくれてますね。
うん。
うん。
あ、メゾンの。あ、
はいはい、うん、メゾン一国。
やっぱり、ね。
で、そのですね、メゾン一国の明美さん、チャチャマルのマスターと結婚するのは原作通りなはず。はい、あ、僕は原作のイメージでしたね。アニメでも、
うん、
ちゃんとそこまでやるんだ。
なの？
確かに。
俺、メゾンね、最終回まで追った記憶がないんだよな、なんか、アニメの方は。原作は全部読んでますけど。
うん、は
うん、アニメと
原作のイメージかな。
うん。なんか、特別編の最終回みたいな感じで、ね、
ああ、
子供、
なんか、
連れて帰ってくるみたいなのは確かあるんですよ。
うん、
通常版のアニメで終わりってどうなってたか、僕も記憶定か
です。どうだろうな。だって、アニメと多分、原作、アニメ終わってから完結してるような印象もあるんだよな。もしかしたら OVA とかで完結してるかもしれないけどね。
ああ、そういうの結構、昔のアニメって結構ありますからね。
うん、うん。さあ、そしてこちらも酒飲みキャラ。パッと思いついたのは、ワーキングの小杖姉さん。 CV 伊藤静香。
ああ、はいはい。
そしてスパイラル真理の絆の鳴海まどか、CV 三石琴乃かなと。
ガンガンだな。
うん。伊藤静香さんと三石さんは、酒飲みキャラのイメージ強い。うん。
なるほどね。
伊藤さんが酒強いですからね。
うん。三石さんはやっぱ美里さんのイメージもある。
美里さんのイメージが強いじゃないですか。
うん。うん、あと、ニャモのエロさは、年を重ねるたびに痛感しますね。
エロさ
エロエロよ
エロエロよ、ね、さあ、こちらも好きな酒好きキャラ。1、缶ビールで名言を残した伊藤海二。キンキンに冷えきてやがる。
ああ、はいはい。
食レポうまそう。で、あとは、宅飲みのメインキャラ4人。漫画前回読みましたが、カエさんがなぜモテないのか最後までわかりませんでした。
まあなぁ、うん。
そらね。そういう不思議はいっぱいある。
うん。なんかね、モテてるのに気づいてない可能性もあるからね。それ鈍感で。
うん。なるほどね。隠れファンがいっぱいいるみたいなね。
そうそうそうそうそう。うん、若子酒は定期的に見たくなるアニメ。ちなみに、第4話で登場する、ウニクレソンは、ウニクレソン、うん、全国的には馴染みがないかもしれませんが、はい、原作者の新旧千恵先生の出身である広島市内の居酒屋では定番メニューですと。ああ、そんなのあったか。ちょっと記憶が定かではないで。ちょっとまた若子酒見てみたいな。
うん
うん、さあ、必ずしも酒飲みキャラというわけではありませんが、ルパン三世の3人は、ルパン、ワイン、次元、ウイスキー、ゴエモン日本酒を飲んでるイメージが強いです。
ああ、そうね、
うんうんうん。なるほどね。酒好きキャラといったら、今ならゆるキャングミネームだけど、裏世界ピクニックのトリコもソラオもいつも飲んでる。
確かにそうなんですよね。うん、あいつら毎回打ち上げで飲んでるし。毎週打ち上げあるわね。ていうか、だって異世界行ってもね、めちゃめちゃ沖縄行ってオリオンビールとかちゃんと、なんかご当地ビールとか飲んでたし。
うん。
ビールがブーブー飲むな、あいつら。
そうだね、ビール飲むイメージだね。うん、まあ、うん、若いから行っても。うん。ね、そして、あ、バレンタインデー期間の感想も来てますね。松崎さんのギレーヌからのバレンタイン話、体にチョコ塗るのはまだ予想の範囲内でしたが、肌の色と見分けがつかず、そのまま次の展開になだれ込むのは予想外で、びっくりと同時にニヤニヤしました。
よかった。よかった、よかった。ニヤニヤ聞いて。
うん。三平さんの日常バレンタイン話、脳内アニメ再生、脳内アニメ再生余裕でした。
あれはね、ほんと俺もそうでしたよ。う
ん、ね、あれは、あれアニメ化決定ですよ、うん、あれは。もうどんどんやっていただいて。さあ、どんな気持ちで聞いているんだ、とのことですが、面白いな、うん、すごいな、と関心もしていますが、一方で、本当に仕方のない人たちだな、という気持ちもなきにしもあらず。
あ、正しい、正しい、それ。
かっこ、もちろん好きですよってちゃんと書いてくれてますね。
そうだね。ああ、よかった。
よかった、よかった。
さあ、269回。やはりこの方々には到底及ばないという遠い目で聞いてました。
そんなことないでしょ。
そんなことないですよ。
うん。
あなただけも、同類ですよ。
そうですよ。このラジオ。何私は違うよみたいな言い方してんの。
ねえ。聞いてるあなた方もあなた方だよってこと
です。めちゃくちゃ声出して笑った。誰かこの話で同人誌作ってあげてほしい。多分この人たち小回りとかまで見えてるよ、絶対っていう。ね。見えてますね、確かに。
見えてますね。
うん。さあ、そして、あ、嫁以外からチョコもらった報告会。リスナー一同、お三方がお嫁さんからチョコもらってるのは当然だと思ってますが、うん、モテる発言にはさすがに、ん?となりました。
引っかかっちゃったか。
もう、いいじゃん。言わせてよ。うん、言わせてよ、それくらい。
言っちゃったんだよ。
言っちゃったんだ。つい、つい言っちゃったんだ。さあ、あ、今年のバレンタインは日曜日で、小よりちゃんの誕生日が近いということもあり、早めのバースデーパーティーも兼ねた集まりをしました。相変わらず、宮子は花ちゃんにべったりで、少し寂しく思っていたところ、小よりちゃんとかのんちゃんが気を使ってくれたのが嬉しかったです。
久々だな、おい。
はい、例のやつ、例のやつですね、これ。もうどの作品かとかももう書かなくなってきた、
ね。書かなくなったね。人
もうさも当然みたいな感じで書いてますけれどもね。さあ、ですね、じゃあ、こちらアニメ実況の感想ですね。特番二次祭新年会2021、二次元最大者なら二次元クイズで何でも答えられる説2。うん、
はいはい、
ん?今、あいつには前髪真ん中分けしかないって、てんてんてんてんって。何の話だっけ?これ何の話したのかな?これ。あいつには前髪真ん中分けしかない。
クイズの時?
うん。
クイズですか?
なんかまあ、気になる人は、 アニメ実況を、はい、アニメ実況の特番会を見ていただければ、はい、俺らもちろん見返して、
ちょっと説明してください。
デュプリクじゃないかな、ね、どうなんだろう、
そっちだったらまだありそう。
ああ、なる、あ、そっか、デュプリクかもしんないね。
うん。
はいはいはい。ちょっとその辺もね、ぜひぜひ見て確認してください。
うん。
はい。そして。
だったら前髪とかありそう。
うんうん。さ、僕だけがいない街12話実況。久々に見ましたが完璧でしたね。やはり15年という年数は重い。なんで主人公だけがそこまで背負わないといけないのと当時も思っていましたが、今見ても号泣して喉がカラカラになりました。また最初から見たくなりましたね。うん、これは名作ですという。
うん。うん、好きなんですよね、あれ。
アニメ実況で初の最終回実況、
ね。そうでしたね。うん。うん、
はいはい、
は
い、
あれは良かった。
はい。さあ、ということでですね、そんな、アニメ実況、我々、月に最低2回は更新してますので、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。生配信のアーカイブも全部見れますからね。
はい。
はい。さあ、このラジオはツイッターでの、感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、嫁を俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元祭大社、@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いします。
はい、ということで、あとはもう宣伝なんかね、次戦他戦問わず、どんどん宣伝とかしていただいて大丈夫ですね、はい。よろしくお願いいたします、は
い。お願いします。
はい。そして、ノートの投げ銭も随時受付中ですので、ぜひぜひ投げ銭よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。そんな感じで、第270回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と。
あ、松崎勝利でした。
二次祭ヘルツ
でした。ヘルツでした。
はい。OK です。一瞬、ドイチューの挨拶が消えたね。
消えましたね。
ですか、僕、三平さんが途中で消えて。
うん、あ、本当？
あれってなって。
あれ
大丈夫でした。
うん。A パートね、さっき、ちょっと確認したらね、B パート撮る前に。ちょっと後半、はい、ザラザラノイズ、僕の入ってましたけど。
あ、本当ですか、
まあ、大丈夫かなくらいの感じでしたね。
あ、よかったです。うん、お聞き苦しかったらすいません。
すいませんっていう感じです
ね。ね。まあ、回線環境もね、いろいろありますからね。うん。
うん、
まあ、でも、早いとこね。まあ、ちょくちょくはね、会って撮ったりも
しますけど。そうですね。うん。
なんかね、早くね、フルで。
どうにか。
やっぱ会って話すとね、テンポもいいしね。
そこですね、やっぱ。
掛、うん、け合いとかも。うん、
はい。
ということで、早く収束してほしいと思ってる次第です。はい。